南花のあの人の夢の種。
こんにちは、南花です。自分の歴史に散らばっていた夢の種を集め、じっくり向き合って種をまき、育てることで大きな花を咲かせている方々にお話を聞くインタビュープログラム、南花のあの人の夢の種。今回お話をお聞きするのは樺沢紫苑さんです。先月私が訪れたハワイのツアーでご一緒させていただいた樺沢先生なんですけれども、今回もたくさん有意義なお話をいただけたので、今日から3回に分けてお届けしようと思います。樺沢先生は精神科医とか、映画評論家とかグルメ評論家とかメルマガ作家とか、様々な肩書きを、お持ちだと思うんですけれども、小さい頃は一体何になりたかったんでしょうね。そんなところのお話も聞いています。そして今回お届けするお話の中で、私が一番印象深かったのが、先生が学生時代に苦手だった教科の話です。これは私にとってはちょっと意外な教科のように、感じたんですけれどもね。一体どんな教科だったんでしょうか。それでは樺沢先生の最初のインタビュー、どうぞ楽しんでお聞きください。樺沢先生って、まあ、精神科医でらっしゃる、
はい、
でもなんか夢っていうのは別にあったっていうのをこの間 ね、ちょっと一昨日聞いて、えって思ったんですけど、何になりたかったんですか、小さい頃は。
小さい頃の夢って言われても、特にあんまり思い出せなかったんですけど、はい、強いて言うと、映画評論家ですね。
ほらほらって感じなんですけど、映画評論家、それはなぜ。
それはですね、まあ、映画が好きだったっていうのがあって、まあ、中学、小学、中学ぐらいだと、テレビの洋画劇場っていうのがありますよね、
はいはい、
あれをまあ大体全部見てました。月曜日、水曜日、金曜日、土曜日、日曜とかね、大体全部見てましたね、で、その中でも月曜ロードショーの、荻正浩さんっていう人がご存知ですか、
ちょっとごめんなさい、出てこないんですけど、
若い人は知らないんです
けど、
荻正浩さんっていう人が、映画評論家っていうと、淀川長治さんと水野晴郎さんと、その時は荻正浩さんと3人が有名だったんですけど、その中でも多くの人はやっぱり淀川さんとか水野さんのファンが多いんですけど、僕はあえて小木さんがファンだったんですね。
なんか何か違ったんですか。
そうですね、洞察が深いですね、喋り口が優しいで、非常に鋭い切り口で、映画の解説って本当3分とかなんですけど、結構テーマに関わることをうまくね、ネタバレしないで盛り込めるっていうのはなかなか難しい技術なんですね。これはすごい深いなと思ってですね、小木さんの判断、それを楽しみに見ていたと。でさらにどういうことをしてたかっていうと、そのやつ、小木さんのやつをテープに録音して、それをテープ起こしとかしてたんですよ。
じゃあ毎週こうノートを持ってきてた。
中学生の頃ですよ、それ。
凝り性だな、
ということは、前話ではないにしても、今日の良かったなと思ったらそれを書いてみて、どこが良かったのかってことをこう分析してたんだよ。
他の2人の方のはスルーだったんですか。
スルーですね。そういうことをしたりしてましたね、今思い出すとね、
それはもう本当に趣味でやってるのが楽しい。
趣味、そうですね、映画が好きなのでね、
なるほど。
すごい映画見てますよ、だから。あとテレビドラマとかも好きだったんですけども、テレビ、小学生の頃はテレビドラマですね、だからスタートレックとか重大作戦、今も映画でもやってますけども、最初のシーズンですね。あと宇宙大作戦とか、ラグの円盤 UFO とか、スペース1999とか、そういう、サンダーバードは僕そんなに好きないんですけど、ああいう SF っぽいのが当時映画よりもテレビがすごい流行ったんですね、SF とか好きだったので、でその後映画のスターウォーズが公開してたから、スターウォーズファンになるんですけども、そんな感じで、テレビドラマとか映画をすごい数見てますね。
でじゃあ、学生、中学生の頃、テープ遅き、大越もやられて、高校
生とか映画研究会で映画撮ってましたね。
今度は自分で撮る側になった。どんな作品を撮ってたの。
それはちょっと恥ずかしくてあんまり言えないんですけど、アンドレイ・タラコフスキー監督っていうのがいて、それの、ゾーンっていうですね、映画があるんですね、でそれはどういう映画かっていうとあれなんですけど、その謎のこう地帯っていうかね、地域があって、そこの中心部までたどり着くと全ての願いが叶うっていう、そういう話 話 で、うん、でそこにこうガイドみたいな人と一緒に危険を越えながら行くって話なんですけど、はい、まあなんというかこう、抽象的というか、うん、まあタルコフスキーの方が強い話なんですけど、すごい抽象的で、はい、一見するとつまんないんだけど、よく見るとすごく深いっていう、そういう作品で、うん、まあそのタルコフスキーという監督にハマってたので、うん、まあ高校生ぐらいの時にね、まあ、あんまりそのすごい難しい映画なので、あんまり高校生とか普通は見ないと思うんですけど、はい、まあ、そんなのを見て、それのオマージュ映画みたいなのを作ったりですね、はい、してましたね。
じゃあ今度見る側から評論する
側になって。そうですね、評論はまだしてないですね。あ、高校の時はまだ評論はしてないかな、
うん、で作って、
そうですね、大学の時も英検やってましたね。映画作ってました、ね、
映画研究会
で大学も相当映画、うん、大学僕は年200本ぐらい見てましたね。
年200本ってことは、
うん、月20本、
ウィークデーは毎日見るわ
けですね。ほぼ毎日のように見るイメージですね。そのぐらい見てましたね。授業をサボって見てました
あ、で先生、あの精神科医でおっしゃるじゃないですか、うん、映画からその精神科医っていうと、なんかこうつながりがないような感じがね、ちょっとするんですけど、
映画に精神学のテーマって多く含まれてるね、一つはね。うん、でも、まあ、医者になろうと思ったのはいつからかな、分からないけど、高校ぐらいの時にはそういう気持ちも出てきてね、まあ、なかなかそういう映画で仕事をするっていうね、うん、まあ、現実的じゃないじゃないですか、一般的に。ほとんど不可能と言われてるね。なので、まあ、そういうことをまあプロフェッショナルにしようとは思わないんですけど、まあ、でも大学の頃とか映画批評とか書き始めて、その時にまあちょっとやっぱ文章に対するですね、文章を書くってことに対する、文章を書くってことの面白さに目覚めたのは大学の時ですね。それは映画評論を書き始めたからね。映画評論を書いて、キネマ旬報という映画雑誌があるんですけど、それに何回ぐらいだかな、10回以上載ったんですね。でそれは相当そうならないんですよ。それはね、だいたい応募者数が毎回100人いて3個しか乗らないですね。
100分の3がかける
30倍なんですよ、倍率が。
すごい。
それに10回ぐらい乗ったんですけども、まあ、そんなこともしてましたけどね。まあ、物書きっていうかね、うん、で国語っていうのは大嫌いだったんですね。
あ、そうなんですか。
国語ってすごい苦手で、うん、小学校、中学校も国語苦手で、はい、高校受験、大学受験の時も国語が一番、中学受高校受験、大学受験の国語がまあ一番苦手な教科だったんですね。全教科の中でね。
意外。
で、まあでも本は、高校ぐらいの時からでも本が好きになって読書をするようになってたんだよね。うん、で大学の頃からそういう文章を書くってことを初めて、うん、その文章の書き方の本とかね、そういうのを読んでこう勉強していくと、はい、これは面白いなと、
うん、面白さに目覚め
て、読むことと、まあ、書くことも含めてね、はい、すごい面白いなってことに気づいて、まあ、すごい勉強して、実はその予備校の小論文の添削とかしてましたね、
バイトで。
バイトで、そう、普通なかなかできないんですけど、うん、あの試験もあったんですけど、はい、あのそういうのもさせてもらいましたね。
じゃあもうやっぱり勉強と好きかどうかというのは別物ってことですかね。
どうなのかな、やらないとダメだから、うん、本を約さん読んで文章書けば、まあ、国語は得意になりますよね。あ、小学校の頃は映画ばっかり見てたから、あんまり読書はしなかったですね。ほとんど読まなかった、うん、高校生ぐらいからですね。それも SF とかファンタジーとかそんなのが主体ですけど、ね、うん、読んでたっていうのは娯楽小説が多いですけどね。
なるほど。
小説ってな。
で、まあ、大学出られて、お医者さんになられて、そうですね、お医者さんになられてた時も映画を毎日。
映画は相当見てましたね。10本ぐらいコンスタントで見てますね、医者になってからも。年100本は結構医者になってからもかなり大体キープしてるんだと思いますけどね。月8本とかね。だから大体あの主要映画は大体見てますね。
あ、そうなんですか。で、あの、まあ、先生が今もう映画評論家的な活動もされてるじゃないですか。
そうですね、ようやくそういう活動ができるようになってきましたけども、うん、
そのブレイクスルー、
ブレイクスルーはですね、いろいろあるんですけども、まあ、常に書いてたってことですね、うん、で発表の場っていうのがないんですよ、
うん、
発表の場っていうのが一昔前はなくて、はい、その僕大学の時にまあそのムービーファンっていう映画のサークルみたいなのが入ってたんですけど、はい、まあ、社会人のサークルですね、ほぼ社会人の人が8割ぐらい、はい、 でそこでまあみんなの書いた文章とかをまあコピーしてこうやって同人誌みたくして、それでも200部ぐらい作って配ってたので結構大きいんですけども、まあそんなとこでも書いてたりして、だけど発表の機会ってないんですよね、だからね。で見込みだともう100とか200で500とかはまず普通は配っても読んでくれないだから、どこに置いといてもね。だから100とか200にしか発信できないわけですね。そうした中で、まあ、インターネットっていうのが出てきた時に、これはすごい面白いのではないかと、なぜかっていうと、その前にそうやって苦労して、そういう同人誌みたいなのを作って配って100人に読ませることを一生懸命やってきたわけだから、インターネットだと1000人1万人ってありえるわけでしょ、十分、こうなった時に、これはすごいチャンスだなっていうふうに思ったんですね。チャンス出てきた時に、最初僕が作ったスターウォーズのホームページを作ったんですね。
ファンページみたいな、
そうですね、まあ、スターウォーズの解説みたいなのを書いてページ。まだその時は、今でこそスターウォーズのページとか山ほどあるけど、当時はそんなになかったんで、スターウォーズで検索すると結構1ページ目ぐらいに表示されて
る、すごい、
まあ、ライバルがあんまりいなかったので、今では全然あれですけど、ね、98年ぐらいですね、1998年ぐらいね、かなり早い、
15年前、
そうですね、ほとんどインターネットがまだ始まって、まだあんまり普及してなかった頃ね、当時はもうそのHTML っていうか、はい、なんていうの、誰でもホームページは作れない、
タグがわからない、
ホームページ制作ソフトで作ったね、
ホームページ、
かなり、まあ、ある程度パソコンに詳しい人でないとできないという敷居の高さもあって、ホームページ持ってる人自体がまずそんなにいなかった、
少なかったですね、
うん、まあ、作ったもん勝ちっていう部分もあって、まあまあスターウォーズでまあ少し盛り上がった部分もあって、あ、その後スターウォーズの本を出したんですね。
本を出した、
スターウォーズの研究本を出したんですよ。スターウォーズ新三部作完全解読本っていう、そういうのが、それも出たのがやっぱホームページで50万アクセスあったのかな、その時点で、本出した時点で50万アクセスあったんですね、でそれを言ったら編集者の人がこれなかなかすごいですねって言って、そういうあれになるんですね、根拠というか、後押し、まあ、たくさんのファンがいるってことでしょ、それだけ見てる、あるいはそこに書かれたものが、まあ、面白いというか、間違いないという保証になるじゃないですか、人気があるってことなので、だから出版社の人も、まあ、興味を持ってくれて、まあ、その本が私の実は肖像作なんですね、スターウォーズの本が。
私今それを言おうと思ったんですけど、スターウォーズ
意外と知られてないんですけどね。
これ初公開ですか？
いや、
でもない、
僕のセミナーとかで時々言ってますけど、
そうなんですか、
でももうほとんど僕も載ってないですね、何百部か持ってたんだけど全部今売れちゃって、ほとんど出回ってないですね、まあ、Amazon マーケットプレイスで買えるかどうかですね、絶版にはなってないんですけど、新しい本をまだ増刷しても売れないから、Amazon マーケットプレイスでは買えます、くばさわしおんで検索すると出てきます、検索結果に。
その頃からもうカバサワシオン
と、そうですね、そこからですね、カバサワシオン、もうちょっと前から使ってるんですけど、そうですね、スターウォーズのホームページを作った時にはカバサワシオンですね。
カバサワシオンっていうのはどういう意味
ですか？シオンというのはシオニズムって知ってます？ユダヤ教のシオニズムってなんですね、これは、まあ、シオンの丘っていうのがですね、イスラエルの、このイスラエルのシオンの丘っていうところに行った時に、私がインスピレーションを受けてシオンっていうのを名乗ろうというふうに思ったんですね。それが何かな、何年か忘れました。イスラエルにも2回ぐらい行ってるんですけども、
それは旅行ですか？
旅行ですね、趣味で。まあ、そこのイスラエルのシオンの丘から撮ってるんですね、シオン。
なぜイスラエルだったの？
それはユダヤ教とかキリスト教が結構好きなので、私は好きで野獣馬的な研究家なんですけどなので、まあイスラエルに行って、そのイエス・キリストが十字架で背負った道とか、あといろいろあるんですけど、そのマサダっていうユダヤ教とローマ帝国が最後の決戦をした場所とか、まあそういう、あとメゴザン、モーゼが、10回をもらったね、山とか、あとその後2回目イスラエル行った時はモーゼが死んだネボ山っていうヨルダンにあるんですけど、そこに行ったりとか、まあいろんなとこ行ってますね、マニアックなところ
で。シオンはイスラエルか。
そうですね。
で本は、まあ、そのスターウォーズの本をね、出されて結構売れ
売れてませんね。6000売れて、売れてますよ。第2刷りまで行ってますから。
で次の
4000部で、1000部だから、6000部行ってると思うんですね。で、あの辺の映画の本とかで調査されただけでも、ラッキーですの で、
はい、
映画の本ってなかなか4000部初版で売るだけでも大変なので、印象の少ないびっくりしてますけど、すぐ、ちょうどエピソード2が公開された時に発売したので、やっぱり
タイムリーだった
んですね。
で、その2作目はどんな作品だったんですか？
2作目はスープカレーですね。
スープカレー、そっか、先生ね、北海道ご出身で、この間も書かれてましたね、スープ。あのイエローとか行かれて、ね、私もイエロー行きました、はい、
スープカレーの記事を、ね、今も書いてますけど、まあ、1999年ぐらいかな、スープカレー、カレーのホームページを始めて、
そのホームページ
を始めて、それがすごいブレイクしたんですね、はい、盛り上がったというか。
なんでスープカレーが好きですか？
カレーが好きだったからですね、ただカレーが好きだったので、
はい、
カレーのホームページを作ろうと思ったんですよ。で、ただ作ってみて、
うんうん、
最初は日記ですね、感じで、
はい、
今は日記ブログと同じですけど、ただ自分の写真を入れて好きなことを書く、
これを食べたとか、うん、
で、最初は全くアクセスはない、1日5アクセスとか10アクセスしかないですね、
はいはい
はい、誰も見てねえから、まあ思ったこと全部書こうと思って、すごい毒舌のやつを書いて毒舌批評みたいなのを書いて、
はい、
したらある程度50件、100件ぐらいを掲載したあたりから、すごいアクセスがやっぱ入ってきて、うん、
はい、
まあ、あれってやっぱボリュームメリットなんですね。ページ数が多ければ多いほどインデックスされて、
はい、
で当時だとまあ固有名詞で検索すると、うん、スープカレー屋のお店の名前で検索すると、はい、今見たけどグルナビとかそんなのないか ら、
う
ん、もう上位3位ぐらいに表示されるんですよ。
5
位、間違いなく10位以内には絶対表示されるんですよ、
うん、
だからそのお店ってどんなのかなと思って検索した人が必ずそのここに来るっていう、そういうなんていうかある種独占状態っていうのかな。なので、まあ、札幌のスープカレーが好きだった人で樺沢翔の名前を知らない人はいない。10年前ね、
の
状態で。みんな知ってますね。昔からカレー好きの人は、ね。で、やっぱりインターネットっていうのが、ちょうどその90年代の初頭っていうのかな、にすごい広がってくるわけですよ。その中で、なんていうかな、インターネットの可能性に気づいてる人ってあんまりいないんですよね。いない、今だともうみんなすごいって気づいてると思うんだけど、
はい、
90年代の最初の頃は何それみたいな感じでね、で特に仕事で必要な人だけがこう使ってるような、
はい、
やっぱり90年代のやっぱその92年3年ぐらいになってくると、うん、一般の人もユーザーも広がってきて、
はい、
そういう美味しい店を探すとか、なんか分からないことがあったら調べるっていうことはようやく日常化してきたんですよ、92年とか3年ぐらいですね、
はい、
そういう中で当時札幌のカレーページってもう一個あったんですけど、はい、更新されてないかって、はい、ほとんどライバルもない状態だったんですね、
はい、
で当時そういうグルメページをやっても別にアクセスが集まるとかも誰も思ってないし、うん、今でこそ集まるキラーコンテンツになってるけど、
はい、
当時そんな風に思ってた人もいなかったわけですね、なので、まあ、別にそれを私も当てようと思ってやったわけじゃないけども、うん、ただ面白いからね、
うん、
やってたっていうことがたまたまうまくいったということですね、
うん、
でまあそのスープカレーが成功してからは、うん、スープカレーのブームが起こったんですね、本当に実際にね、今でこそ有名になってますけど、
はい、
それはやっぱり僕のページとかがやっぱかなり起爆剤になっていて、特に初期の頃ね、だって他に情報全くないんですよ、
は
い、
なかった、
うん、口コミだけですよ、
はい、
だから最初はこれどっかこうあった時にね、
はい、
あのスープカレーって知ってるって言って、うん、知ってますよって、どっか美味しいとこあるっていうのが大体その、なんていうかな、よくある会話のパターン、
はい、
そのカレー好きの間で、
ね、
でたまにスープカレーの詳しい人がいると意気投合して、はい、どこだろうとかって、ちょこんと食べに行くとか言って、
うん、
そういう、まあ、ある種カレーうちわの間のも、うん、結構盛り上がっている、
はい、
10年に1人ぐらいは結構カレー好きの人がいるんですよ、すごくね、そういうのすると口コミで情報交換するしかなかったんですね、
はい、
本っていうのもほとんど取り上げられないし、本当ブームになってからじゃないとマスコミって取り上げないんですね、もう大ブームのかなりブームになってからですよ、本とかが出るようになるっていうのはね、
はいはい、
僕も本の企画とかも結構出したんですけど、まだそれ流行ってないからでも切られちゃうんですね、
それはあのお医者さんをやりながら
そうですね、
お医 者さんやりながら企画書も書かれて、ね、じゃあもうその頃から本を出すとか、お医者さん以外の方に
そうですね、やっぱりその時やっぱ物を書くってことに対して、う
ん、やっていきたい、
その好きだったからそれってストレスなく書けちゃうわけですね、うん、
はいはい、
それまで映画書いてたけども、はい、そこでまあなんか食べ物の感想とかもスラスラと書けるので、
うん、
面白いわけですよ、
うんうんうんうん、先生がフェイスブックと出会ったのは何
なの？フェイスブックで、それは結構、うん、フェイスブックは1910年、あ、今3年前だから10年か、10年の夏ですね、はい、夏ぐらいかな、
2010年の、
はい、
戻っちゃったみたいな。
第一次世界大戦
になっちゃった。2010年、スープカレーの本が出されたのはいつですか？
スープカレーの本は2003。
2003、うん、じゃあその間に7年ありますね。
そうですね。
その7年はどんなこと
ですか？その7年はいろいろありますけど、アメリカに行ってたんですよ。2004から2007の 3年間アメリカに行って、まあ、ちょうどね、スープカレーがすごいブームになったんですよ、2004年には。
その時は
2冊目、そうですね、で僕も2冊目のスープカレーの方が2004年の、
あ、2冊出た、
うん、2冊目のやつが2004年の1月とかそのぐらい出て、
はい、
まあテレビとかにも出てたんですけども、うん、そのローカルのワイドショーみたいなやつ、
うんうん、北海道、はい、
でそのすごい盛り上がってた時にちょうどアメリカ行きも決まって、まあアメリカにその2004年の4月から行くことになった、
うんうんうん、
だからもしそこでアメリカに行かなかったら、私はスープカレー評論家として一生過ごしていた可能性があるので、逆にそこでちょっと離れたのは良かったのかもしれない。
あ、神様がお前の行くところはスープカレーじゃない、
ブランディングが完全にスープカレーになっちゃう。まあその頃もなってたんだけども、逆にそこでこう冷却期間を置いたおかげで、はい、スープカレーの人にならないですね。まあチャンスというかね。
そうですね。南花
のあの人の夢の種。
はい、樺沢紫苑先生のインタビュー聞いていただきました。いかがでしたでしょうか。国語がずっと苦手だったってなんか意外じゃないですか。あんなにメルマガもたくさん書いてるし本も書いてるのに、なんで国語が苦手なのって思いませんでしたか。私はすごく思ったんですけれども、でもお話を聞いていくとね、あの高校の頃から本を読むのは好きだったと。で、文章の書き方とか本を読んでこう学んでいくと、学んでこう書いていくと、その楽しさに気づくようになったっていうことで、予備校の小論文のね、添削のバイトをされていたくらい、あの、まあ、テクニックを身につけられたってことなんですけれども、やっぱり楽しいかどうかっていうところなんだなっていうのをすごく思いましたね。そしてまあスターウォーズの本を書かれたりとか、あとはスープカレーの本ね。スープカレーは皆さんお好きですか？東京ではなかなか食べるところがないかななんて思っていたんですけれども、以前お会いした時に高田馬場になんとかっていうところがあってちょっとね教えていただいてあなんでそんなにスープカレーのこと知ってるのって思ってたんですけれども、スープカレーの本を2冊も出してらっしゃる樺沢先生だったんですね。そして、Facebook と出会ったのは2010年の夏ぐらいということで、2004年から2007年までアメリカに行かれていて、その行く直前にスープカレーの2冊目が出たということで、もしシカゴに行っていなかったらブランディングがスープカレーの人になっていたっていうね、こういうのもなんかこう導かれてるんだなってちょっと思いましたけれどもね。まだまだ樺沢先生の楽しい話続きます。南花のあの人の夢の種、次回もどうぞお楽しみに。